FM 花火をお聞きの皆さん、こんにちは。高齢者包括支援センターがお届けする長寿応援生き生き広場の時間です。本日は高齢者包括支援センター西部の秋平が担当しますので、よろしくお願いします。今回は高齢者包括支援センター西部の三浦さんより成年後見制度についてお話を伺います。三浦さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。成年後見制度の説明の前に、秋平さん、介護保険制度はご存知ですか？
はい、2000年平成12年4月にスタートし、介護サービスの利用は措置から契約に変わりました。それにより、利用者自らの意思で自分にふさわしい介護サービスを選択できるようになりました。
その通りです。ただし、契約をするには契約内容を理解し、自分にふさわしい介護サービスかどうかを判断する能力が必要になります。認知症状などにより自分では契約できない方や、支援してくれる親族のいない方は本人に代わって契約してくれる人が必要になります。そのような方を支援するために、成年後見制度は介護保険制度と同時にスタートしました。成年後見制度と介護保険制度が車の両輪と言われるにはこのためなのです。
そうなんですね。自分では契約できない方など、自分に代わって契約などの支援をしてくれる制度なんですね。介護サービスなどの契約に限らず、判断能力が低下することでいろいろな問題が生じてくると思いますが、成年後見制度を利用すると、その他にどんな支援を受けられるのですか？
例えば、認知症の父親名義の銀行預金を入院費などに充てたいが、本人同意がないと引き出しできないと銀行から言われたときに、後見人が父親に代わって預金を引き出すことができます。また、認知症の母親が訪問販売で必要のない商品を次々と買ってしまったときは、母親に不利益な契約を取り消すことができます。
成年後見制度は、物事の判断力が十分でない方について、ご本人に代わって財産の管理や日常生活の手続きを行い、不利益を受けないように支援する制度なんですね。それでは、成年後見制度の内容について詳しくご説明願います。
はい、成年後見制度には、本人の判断能力が低下する前に利用する任意後見制度と、判断能力が低下してしまった時に利用する法定後見制度があります。法定後見制度を利用される方の方が多いので、次からは法定後見制度の説明をします。本人の理解・判断能力に応じて、補助・補佐・後見の3つの支援が用意されていて、それぞれの支援者を補助人・補佐人・後見人と言い、3つを合わせて後見人等と言います。後見人等は家庭裁判所が選任します。
低下の程度の違いによることは分かりますが、誰にでも分かるように簡単な例えで説明してくれませんか？
簡単にですか。分かりました。補助は一人で日常の買い物はできるが、重要な契約は誰かが代わりにやる方がいい。補佐は一人で日常の買い物はできるが、重要な契約は自分でできない。後見は日常生活を一人で送ることができないとなります。後見人等には代理権と取消権、 同意権が与えられ、本人の委任状がなくても本人の代わりに契約できますし、お金を下ろすことができます。本人が契約をしようとするときに後見人等が同意することで法律的に効果が認められますし、同意をしないで品物を買ってしまったら返品してお金を返してもらうことができます。
利用は認知症の人に限られますか？
知的障害者や精神障害者、自閉症の人、事故などにより脳に損傷を受けた人、脳の疾患に起因する精神上の障害を持つ人などで、理解・判断能力が低下した人も利用できます。
制度を利用するためにはどのようにしたらいいのですか？
住所地を管轄している家庭裁判所へ申し立てが必要になります。大仙市は大曲日の出町にある秋田県家庭裁判所大曲支部になりますが、中仙地域だけは仙北市の秋田県家庭裁判所角館出張所になりますので、注意が必要です。
理解・判断能力が低下している場合は誰が申し立てするのですか？
配偶者や子供、孫はもちろんですが、兄弟姉妹、いとこや甥、姪などの親族も可能です。親族もいない、支援がもらえない場合は市長が申し立てできることになっています。
申し立てにはどのような書類が必要ですか？また費用はかかりますか？
必要な書類は次の3つの方法で取り寄せてください。 1. 家庭裁判所の窓口から。 2. 家庭裁判所のホームからダウンロード。 3. 家庭裁判所から郵送のいずれか。書類は申立書と診断書、本人情報シート、本人の戸籍謄本は必要になります。その他に申し立て手数料や登記手数料、切手代などがかかりますが、詳しくは家庭裁判所に用意されている一覧表などでご確認ください。基本申し立てされた人の負担となります。
どのような人が後見人になれますか？
申し立て書には希望する候補者を記載する欄があります。後見人等には特別な資格はいりません。候補者を記載しないで申し立てをすれば、弁護士や司法書士などの第三者専門職が選任されます。後見人等が家庭裁判所に報酬付与の申し立てを行った場合は、家庭裁判所が報酬額を決定し、本人の財産から後見人等に支払われます。
預貯金の管理・支払いが主な理由ならば、家族や親族が後見人等になっていることが多いのでしょうね。
必ずしも希望した候補者が選任されるわけではありません。最高裁判所事務総局家庭局が発表した令和2年1月から12月の成年後見関係事件の概況では、家族や親族以外の第三者が 80.2% を占めていて、その多くは弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職になっています。
なぜそのような結果になっているのでしょうか？
はい、その要因は次の通りと言われています。一つ目は、家族の一人が選任されることを他の家族が同意していない場合。2つ目は、候補者ないしその親族と本人との利害対立がある場合。3つ目は、候補者が高齢の場合。4つ目は、家庭内で身体的・経済的虐待が疑われる場合。5つ目は、本人名義の預貯金口座に多額の金額がある、不動産が多くある場合などの理由により、専門職が選任されやすいと言われています。後見人等は本人の財産を厳格に管理しなければなりません。専門職後見人等の場合はより厳格に管理するため、家族でも本人のお金を勝手に使うことはできなくなります。このようにして 本人の財産は守られるのです。
専任の取り消しや変更はできますか？
不服申し立てはできないことになっています。後見人等の支援は本人の理解判断能力が回復したまたは亡くなるまで続きます。
後見人等の職務は何でしょうか？
1、財産管理と2、心情看護の2つになります。
財産管理は理解できますが、心情看護は初めて聞く言葉でよくわからないのですが。
本人の住居の確保や生活環境の整備、施設の入退所契約、治療や入院の手続き等を行うことです。
それじゃあ、成年後見制度は後見人等が家族のように本人のために何でもしてくれる便利な制度なのですね。
いいえ、専門職後見人等にはできないことがあります。専門職後見人等が選任された場合は支援してもらえる内容を確認した方がいいでしょう。できないことは家族や親族、友人など手伝ってくれる人に協力をお願いすることになります。
そうなんですね。理解、判断能力が低下した人にはとても重要な制度であることが分かりました。2025年には高齢者認知症の人は約700万人まで増加するデータもありますので、より一層重要性、必要性が高まる制度になると思いますが、いかがでしょうか？
おっしゃる通りです。このような状況を踏まえ、平成28年に成年後見制度利用促進法が施行されました。
介護保険制度と同様に、みんなに内容が周知され安心して利用できる制度になればいいですね。
はい、成年後見制度の相談窓口は大仙市役所社会福祉課、大仙市高齢者包括支援センター、高齢者包括支援センター西部、高齢者包括支援センター東部、高齢者包括支援センター南部、高齢者包括支援センター共和となっています。成年後見制度に限らず、心配事や困ったことがあればご相談ください。
ありがとうございました。今回は高齢者包括支援センター西部の三浦さんから成年後見制度について説明してもらいました。
ありがとうございました。
この番組は高齢者包括支援センターがお送りしました。
お聞きの放送は 87.3 MHz FM 花火です。